はい、ということで、
はい、後半戦でございます、ね、例のごとくこれのね、
まあ45分では終わらない、
ね、わけないんですよ
もうね、
もうね、もう語れる映画は僕ないですけどね
、まあ、僕はあ、どうぞどうぞ、僕はそのバタがあれですね、僕はあのあれしかないから、
今年見なきゃいけないやつをね、お、うん、紹介してもらっていい
です
か、まだ間に合う
まあ、僕も軽く終わらせていいですか、じゃあ先に、あのシャーロック・ホームズ、
はいはい、シャドウゲート、はい、
僕あの今日、うん、一昨年ですか、うん、シャーロック・ホームズかなり高評価だったんです、
僕も大好きだったけどね、ワンは
いいでしょ、うん、で、2ですよ、
絶対2来るなと思ってたけど、
あの、まあ、いわゆる、まあ、2現象っていうか、うん、あのハングオーバーと全く同じ状態が起きてあのもうすでにセルフパロディーが始まってるっていう
自分で自分の、
まあ、すごいね、好ましい作品です、好ましい作品です、そういう意味では
ファンサービスとしては
2はコースしかないよなみたいなことになってます
そうか、
そうなの
見た方がいいですか、
まあいいと思います、
好きなら
あのね、ガイリッチをより好きになりますよ、
うん、アイドル映画、
ガイリッチをアイドル、
アイドル映画多いな
あと、まあ個人的にあの前半の一番冒頭で言ったけど、最近相棒にはまりすぎてて、うん、ああいうバディモンが全部相棒に見える
しまうっていうね
現象が
まずいです
シャーロック・ホームズなんてね、
そう、
もうホモセクシャル的な、
すべ、
う
ん、てまとめても相棒の方が混ざってますか、
いや、あの右京さんはあの謎解きをあのあえてこう言葉で説明するんだけど、うん、ホームズはあの映像でパーッとこう、ね、
うん、
こっちの方はまあスタイリッシュであるし、ね、なんかシャーロックホームズの方が右京さんよりちょっとだけ頭偉い
な、あ、そうなんだ、
ちょっとだけ頭回り早いなと思いながら見てましたけど、
いいね、
うん、
相棒もの、うん、
っていうかアイドル映画ばっかだね、そう考えるとね
でもガイリッチってもともとさ、うん、そんなじゃない、みんなそうでもない、もともとロックストックとかは、
ロックストックと俺スナッチしか見てなくて、
あ、はいはい、ってなんかロックストックはまあまあまあいいけど、その後スナッチ見たらちょっとなんか、うん、ああみたいな、でそれがシャーロック・ホームズでうまいことその、あのいわゆるスーパースローみたいなのを使ってたのを2で、あ、なるほど、それをさらにこういくとちょっとパロディックにはなるが、こういう風に自分の技を使うガイリッチ俺好きかもみたいな、マイナスから入ってるだけにちょっと好きになっちゃった
特性を、
うん、
なるほど、
っていう映画でした。で僕これでもたまないんでおすすめを聞く、
どうぞどうぞ、なんか
僕はあの埼玉のラッパー3、うん、
いましたね、
マスキー、はいはい、まあ、入江監督の北関東三部作の最終章、
うん、北関
東三部作今ウィキペディア読みましたけど、
いやでもすごい評判高いですよね、
一応最終って言われてるね、
ワンの橋役やったマイティ、うん、
マイティがね、
が主人公で、あのまあやるっていう、で東京で
キャベツ畑、ね、
そうそう、キャベツ畑、
違う、ブロ
ー、あ、ブローだ、
ブロッコリーか、
ブロッコリーだ、
ブロッコリ
ー畑、ね、そのブロッコリー働いて俺東京行きますわ、うん、みたいな感じで東京ね、あの将軍を抜けて東京行って、
うん、
でまあ東京で行って頑張るんですけど、うん、頑張ってすごいラップ頑張ってるんですよ、うん、でもそこでちょっといろんな不祥事が起こって、うん、栃木県に逃げちゃうっていう、うん、でまあ、そこでも音楽はやめて、もうあの普通に生活しようって、もう平凡な人になろうと思うんですけど、うんうん、そこでワンに出てたそのあのイックとかトムとかが
来るわけね、
出てきて、
じゃあ、あんまでもちょっとネタあんま言い過ぎんです
けど、熱い展開です、
熱い展開が、
でこの映画で僕すごいなと思ったのが、ラップのシーンとかがほんまにちゃんとやってて、あのバトルとことかあるじゃん、あそことかも結構長回しでやってたりとか、うん、で後半でラストぐらいでライブ会場のシーンがあるんですよ、
うん、
多分20分ぐらいずっと長回しのシーンがある、
うん、
その主人公のマイティを追っていくシーンがあって、うん、あれはすごい圧巻です、うん、
長回し、将軍の他のメンバーも出るのか、あの釣り師の釣り人の兄ちゃんとか、
釣り人って何
やったんですか、めっちゃごついさ、
あの
言わな。
いや、多分その子は先輩の、ね、あ出ない出ない。
先輩出へんよ。
伝説のあの人？
違う違う違う、あの人も死んだよ。
う
ん、
そうそうそうそう。将軍のあのあれでしょ、嫌な人で、嫌な
人で、嫌な人で、でっかいですね。
あれは出ないですね。
ああ。
でなくて、でトムとあとなんか新たななんか征夷大将軍っていうあのラッパーチームがそのオーディション風景があって、うん、将軍と征夷大将軍っていうのが出てくるでその征夷大将軍の人っていうのは本物のラッパーの人なの。でそのね多分男なら絶対ここキュンとするシーンがあって、うん、その将軍のまあいつものトムと、うん、あのイックのコンビと、うん、で征夷大将軍のコンビがあのこうラップをね、うん、交互にするシーンがあるんやけど、うん、俺と男なら絶対あそこキュンとするシーンがすっごいこうなんかもうああこの。なんつうの、あの放課後の部活帰りというかこの、あのイチャイチャする感じの
男映画って感じですか。
そう、男映画ですね。
もうあれ埼玉ラッパー的にはどうやったんですか。そう、最高みたいな。
これは良かった。
まあ楽しみ、見ない
と。これはあのぜひ見てほしくて、
まあこれは見るつもりでしたからね、一応。
やっぱインディーズでね、まあ、はっきり言って普通の劇場公開映画より全然よく作ってる、
うん、それもすごいですね。
それが本当に
多いよね、
うん、
こういうのがね。
そうそうそう、
時代変わりそうな、うん、
そうですね。
ベックのラップシーンとは大違いっていうこと
です。ベックラップシーンあるんですか。
あるある
あるんだよ。聞いた
りケン
ジ君がね頑張ってるんだけど、どう考えても負けてるだろうっていうね
そうね、それはね、あの負けてない演出をして
る。そうなんだよね、マイティはね。
マイティがね、
演出でも、
うん、
あ、
そうそうそう。
まあやっぱりあの通年通り大森くんはやっぱ邦画が多いですね。
そうですね。多いね。
そうね。邦画的には上半期おすすめでいくとどのあたりですか。
邦画的
ロボジーどうなんですか。
ロボジー気にな
る。
やっぱり金曜ロードショーとかでやるのが一番いいですから、ね、矢口さん。
いや面白いっすよ。面白いけど、
うん、
なんだ、吉高由里子の開演が素晴らしいっていう。
あ、吉高さんが
あのロボットに対するあの偏狂的な愛を吉高由里子が演じてるっていう。
吉高由里子怖いな。
あれはどうですか、あの特急
で行こうでしょ。
全然
知らない。
森田芳光のね、監督の遺作なんですけど。
遺作なんですか。
うん、
森田芳光
とね、
そうそうそう、まあ瑛太と松山ケンイチの映画なんですけど、
鉄オタの話だよね。
そうそうそう、まあ、森田芳光監督は鉄オタなんですよ、もともとが。でいろいろ企画を出してたけど、まあ全然なんか10年前から確か企画を出しても却下されてたやつがやっと実現された、まあ、森田芳光監督が本当作りたかった映画なんでしょうけどあのね、森田芳光監督ってすっごい好きな映画と、すっごいなんか何これっていう
村がんの
映画あるじゃないですか。あの僕はね、何これ
って思っちゃった。
何これ、
遺作が、
遺作が。
うん、
でもあのウィーク、あの歌丸のウィークエンドシャッフルで森田節について喋ってて、
うん、
ある種の独特な森田節が好きな人は好きやと思う。
うん、
なんか変なことすんの。
うん、
その全然物語に関係ないシーンを、
うん、
その主人公の後ろとかでなんか。編集者が騒いでたりとか、
やばい。
なんかね、
好きかも。
平野君は好きかも。
アイドル的な話
をしましたね。いやだから森田監督、森田アイドル映画よね。
なるほどね。
監督の
そうそう、うん、が好きな、
こういうのが好きなんだよって言って 見れちゃうから
。
そういう見方する映画ありますもんね。
好意的に見る。
そう、最初から準備されてる。
まさに小林。
小林映
画。もう。
なるほどね。割とでもそういう映画の見方とか好きやけどな。
うん、好きだよ。うん、楽しいもんね、やっぱね。 ハマったもん勝ちみたいな。
そうそうそう。
うん
うん、まあポニョなんかそういう意味では完璧やもん ね、
そうね、うん、ポニョはまさにそうだね、
うん、大好きでした、
ね、もう常に引き合いに出せるっていう
ポニョは常に出てもか
そうそうそう
なるほどね、
うん、って感じです。まあじゃあ、ね、平野くんの洋画
裏切りのサーカスは 見た人は
見てない、
ね、俺
存在も初めて聞いたって感じで、
これはかっこいいですよ。あんまりなんだろう喋ってもね。
アクション？
アクションじゃないです。
アクションじゃないの。
準備してなかったんでちょっとどうしましょう。誰か見てるもんだと思って任せようと思ってた。
いつ頃のやつ？今年の春？
つい最近、
つい最近
ね、3ヶ月、1ヶ月ぐらい前かな。
ああ、じゃあもうかかってはないね、劇
場。J. エドガーは
J. エドガーは
FBI の。
さっきだって、真っ先に出たって
ことですよね。相棒ものですよ。
あ、
まさに。相棒もの、
これ、今日さっき比べちゃうな、
イーストウッドの。
イーストウッドのやつですね。ディカプリオ、
ね。ディカプリオだね。
FBI の初代、ね、FBI がどう作られていくかっていうのをやりつつ、
あ
まあもう
やっぱイーストウッド
ですか、
特命係みたいなもん、
完全なラブストーリーです。
ラブストーリーなのか、
もう相棒に対するこう愛ですよね、もう
だから、はいはいはい、
でディカプリオがの演技がもう最高にも、
あ
僕全然そっちじゃないけど泣ける感じの、すごい良かった、
いわゆるバディ感が、
バディ感
がバディがもう愛ですね、完全に。マジで好きなんだな。修羅場とか やばかった。泣きながら。
そう、ディカプリオと、
ディカプリオと、
もう一人はもう男、
そう、フーバーっていう、副長官かな。こう、まあ、いろいろ権力の上に立ちながらも、いろいろやってんすよ。
うんうん、
ディカプリオ、
はいはい、
まあまあいろいろやってた、
あ
でもなんかね好きなんだなって思ってかなり
あの
恋愛映画ですすごいこの、
うん、
なんて言うんだろう、その FBI の話なんだけど、
うん、
警察の話なんだけど、
うん、
まあ、恋愛映画でしたね、
うん、
ちょっとキュンとするような感じの、うん、
まあ、現在の俺にとってはもう大好物。
まさに見ないとダメじゃんね。
俺もあの、うん。
あとは、
戦火の魔、
戦火の魔も素晴らしかったです。
あ、そう、マジで。
これは聞くよね。
そうなの、うん、もう、戦争映画、戦争好きにはたまらない。
これ、あれ、あの、スピルバーグは、
スピルバーグ、
うん、監督。
スピルバーグだから、うん、戦争の描き方とかすごい良くて。うん、
あ
なんかもう馬とか実はどうでもいいんじゃないかぐらいのでも戦争がどう進化していくかっていうのが分かる、見れるんですよ。だから最初の騎兵隊から始まって、
はいはいはい、
その鉄砲が出てきて
みたいなのが
どんどん分かる、
はいはいはいは
い、でもその一つ一つを細かく見ていくだけで楽しいっていう、映画です。馬とか俺はどうでもよかった。
武田軍から、
まあそういうこと
だ
よね。
武田軍、
織田軍
みたい
な。馬目線、
馬目線でいけば、
なるほど。
馬目線で戦争の歴史を
赤土場から始まって、
じゃあそれの最新未来系としてのバトルシップはど
う？バトルシップが、
バトルシップは全然未来系じゃないですけど、宇宙人と戦う。
宇宙人と戦う。
地区間が
ロサンゼルス決戦と、
うん、そう
これ
どっちが、
どっちが
まず設定がめっちゃ やばいんですよ。こういろんな国が集まって、うん、訓練してるところ
から
、
うん、
に宇宙人が現れる、
うん、行動戦線作戦を訓練してるところに、
その世界連合 VS 宇宙人みたいな話、そ
うそうかと思いき や日本とアメリカだけかみたいな、あなんでそうなったって思いますの。まあでもしょうがないよな
ここに忠信が、
忠信と、
あ
まだあれ、あの日本人はまた刀とか持ってたりするの？
いやもう全然、
それはもう
割とも
はやもうそ
っかり、なんかなんていうんですかね、日本そのパールハーバーを経ての、
うん、
日本人のなんかあり方じゃないですけど、なんかそういう歴史的な部分もちょっと踏まえつつ多分やってくれてる感じはあります。だからその逆転するアイデアを出すのが浅野忠信なんです、
うん、
で俺たちは昔からこうやってきたみたいな、
はいはいはい、
多分本当にやってるかどうか分かんないけど、
パイセンが出てくるでしょ、パイセンが、は
い、もうね、だからそのラストシーンで伝説のやつらみたいなザンザンみたいなのあるんですよ、バーンってお前なんでいるんだよみたいな、そんなさ、そんなありえないけど、もう、ま、漫画です、漫画、
なるほどね、
もうガッツポーズしてましたもん、映画館で、ま
あ、一番上がる展開は
駆逐艦がドリフトしたぞみたいな、ドリフトありえないでしょ、あの大きさのものが
そう、そらで空中で
それを見るだけで
振り始めても、
ね、宇宙人像とかも全然かっこよくないですからね。
一応姿出てくる
んですけど、うん、何このおっさんみたいなのがいて、
最新の宇宙人像っていうのは
でなんかこう触れた瞬間そいつの記憶がバーって入るみたいな、
あ、はいはいはい、
そんなベタなのや
るんだよ。
しかもそこ別に必要なかったで、それとは別の海での戦いとは別に、
うんうん、
まだ宇宙人がそし島にハワイかな、うん、来て、でなんかこういろいろやってるんですけど、
うん、
あの退役軍人退役軍人の おっちゃんと、
うん、
これこんな話していいんですか、なんか、
いやいやいや、
ネタバレみたいになる
けど、まあ、いや、なんか俺はバトルシップに関してはなんか聞いても大丈夫そう少しするっていう、
だからな、まあ単純に言うと待機した足のない軍人のおじちゃんと宇宙人が殴り合うっていうシーンそれは泣けます、最高。
いや、基本的にやっぱね、宇宙人に対してげんこつでいくっていうのは基本的に上がるから、ね、
上がる超熱いです、もうだから何だろう、
マーズアタックとかもやっぱそこが上がるからね、やっぱり
何なんだろう、
結局芝生っていう
芝生
ちゃん力
ね、受けて立ってくれるからね、宇宙人ね、あんな最新テクノロジー持ってながら、
ね、宇宙人もでかくて筋肉質で、
うん、
あ、最高でした、
あ、
もう基本的に ベタなんですよ、演出も全部、
はいはいはい、
だからもうそういう意味では割と安心して見れたり、
うん、
ジャンルものだね、
なるほどなるほど、
バカ映画もで、それもフライトナイトもそんな感じですね、あのドラキュラが隣に引っ越してきたっていう
あーそんな、
あーコリン・ファレル
の、あー、コリン・ファレル
割とそういうさ、もうジャンルが確立してるから、あのフィクションの作り方のハードルってめっちゃ下がってるから隣に引っ越してきた、あーなるほどねみたいな、だとするとそうそう、
ちょっと最近流行りの童貞ものみた
いな、はいはいはいはい、
3D なんや、
これ 3D が良かったのが、
うん、
3D って長回しとすごい相性が良くて、
あ
で、こうコリン・ファレルが車で逃げてる時にコリン・ファレルがこう、
うん、
どんどん襲ってくるシーンがあるんですよ、うん、それが結構長回しで、そのなかなかかっこよかったです、
うん、
下からバーンって出てきたみたいな、
あ、
もう全部長回しで車内で撮ってて、
あ
れかっこよかったですね、 3D で楽しい映画でした、これ
楽しい、なるほどなるほど、
まさにエンターテインメントのみの
ホラー映画ではないコメディ、
怖くない、いや
一応ホラー映画では
結構ちゃんとホラー演出してるんですけど、
けど、う
ん、
楽しい、
楽しい
割と今年は何ホラーは少ない
ってなる
のかね、
いやでもちょいちょいゾンビ映画あったけど僕見てないですね、
あれはあのもう平野君の大好物のアジア系は、あの
アジア系でも捜査官 X が今回は、まあ、
香港系は、
うん、ぜひ見てほしい、
はい、見ます、
そのあ他は
そこまででしたね、
うん、なんかドニーエンがなんか出てなかった、
ドニーエン、
うん、捜査官、
あ、捜査官 X に出てたんだっけ、
ドニーエンが、
うん、あ、イップマンの新しいの、
イップマン新しいの僕見てないんですよ、
あ、
なんか
そうか、
なんかもう全然評判聞かなくてちょっとタイミング回らなくて、
なんかいよいよブルース・リー出るっていう、
それが次ですね、まだ
まだない、
あの イップマン誕生っていうのは、うん、あのイップマン映画が売れてるから乗っかって作った映画で、
あ
デッドシリーズなん
だ。あそうなのか。
だからなんかいろいろもうあっちやりだして、やりだしてイップマンで儲けようとして
さ、なるほどなるほど、
ちょっと気をつけていただきたい。気をつけて、このなんか流れには
よくよく、ね、よく見て
注意してっていう、
よく注意してね。
韓国映画って今年はどうなんですか。
俺韓国、
サニーまだ誰も見てないですか。
サニー、
サニーってすごい評判いい、僕もまだ見てないですけど、
見てない。っていうかもう本当にね、情報が全
然もう本当ね、ダメだね。
情報出しといてください。
女の子、あのおばちゃんになっちゃった女の子、80年代青春を送ってたおばちゃんたちがもうなんか、うん、バンドの話、あすごい泣けるって評判が良くて、
あマジ
で全然なんかそんなになんだろう、みんなが見てるような感じもないですね。映画好きの人たちがすごい、
サニー、
サニー、
ここ 2,3 年はもう韓国映画もうガンガン来てたけど、うん、今年はちょっと割とあんまりないんかな、うんうん、
いやあのね実はもう見てるんですよ。
1個ありました、
悲しき獣っていう韓国映画、うん、はいはいはい、ただもうずっと前すぎて
あんまり覚えてない
確かね、北朝鮮の男が依頼を受けて、うんうんうん、韓国は中国でその殺人の依頼を受けて殺しに行くはずなんよ、
うんうんうん、そんなに覚えてないのはずない
よなかなか記憶にないのよ、
なかなか
アジョシって今年でした。
アジョシ去年、
アジョシ去年
で、あの大森くんのワーストやね。
えそう、俺アジョシダメだ。
ちょっと去年振り返りますから。俺でもあの後アジョシ見たけど、俺は別に面白かったけどね。
俺は嫌だったんだ
よ。何が、
いやなんか劣化版のレオンに思えて、
あ
ほんで、うん、ストーリーをもう一個作りすぎてた感があった、俺には感じたのあれ。
まあなんか俺はあのウォンビンがさ、あのガラス突き破って下に落ちるっていうシーンを、はいはいはい、カメラマンがそのまま追っかけてるっていうシーンがあって
あれ、ね、どういうことなんだろうってい
う、あれ俺こんなアクション見たことないまずそれだけで俺はもうかなり上がったけどな。うん、見た？アジョシ
見てない。
あそうか、
アジョシかっこいいっすよ。なんか
アクションのウォンビン、
ウォンビンはかっこいいよね。
かなあれ、
そう、あれおじさんはないないだろうってなりますよね。
そう
アジョシのおじさんってい
う、そうそうそう、おじさんかっこいいんだよ。だから俺はウォンビンのアイドル映画に
あれもアイドル映画、
そうそうそう、まあね、
あれが見えてる。
だから監督がもともとはそのたけしぐらいの人でやりたいって言ってたらしい、
ね、あ
それが見たいですね。
あ
できればだからおじ本当のおじちゃんがマジで強いってやつ
あ
実はマジで強いってやつ、
政治が働いたわけだね。
そうタレントでしょうね、
ある、
やっぱり
やりましょうよみたいな、
まあ、ちょっと俺年明けの回であんまみんな見てなかったからあんまり喋りきれへんかったんだけど、リアルスティールは見たんですか。あの後
見てない、
だって
あ見てない、
すみません
見てないの。
いやごめん、
見ないと、見ないと、
見ないとダメだから。
100点満点の映画、
そうですよ俺は100点の映画やからね。じゃあもうちょっと
まだ見てない、
悲しくなりそうなんか
見ないと
打ちのめされそうい
や、じゃあ、あでもなんか見てないんやったらこれも言えへんな。なんで100点なんかっていうのが要は観客の感情に映像のシーンがすごい、あの要は監督が作ったシーンのからワンポイントでも外れる人は全く乗れへんかもしれへんけど、完全に乗れた人間に最高のとこまで持っていくっていうことをしてて、もうその割り切り方がすごい良くて、俺は完全に乗ったからもう映画館でもうボロボロ泣いて超熱い涙を流したんですよ。
見たい見たい見たい怖いみたいない
やもう見よう思ってたよな。
エンターテインメント映画、まあだから金払って映画館で2時間で、
うん、
あの物語で心揺さぶられるっていう意味ではもう、しかもそんななんていうの難しくもなく終わったらすっきり、うん、あいい意味ですっきり全部忘れれるっていう、
あよかったっつってね、
完璧やで、うん、マッサージみたいな映画や
いいこと、いいマッサージみたいな、
あいいね、
いい名言出たね、
超好き、もう早く見ても、
はい見ます、
うん、まさに映画だ、
まさに映画やで、あれこそ
アタックザブロックという、
うん、
映画がありました、はい、見に行きました最近、
去年です、うん、
これ今年です、
今年
あのロンドンの不良の子供たちバーサス宇宙人、
あーあれだ
バーサス宇宙人、
バーサス宇宙人、
これ町山智弘がラジオで言ってたんですよ、
そうですね、
そうそうそうそう、
おすすめしてましたね、
そう
で設定
あのね
これ不良って
ちょっと団地の、はい、ね、なんか
団地の子供たち
だから ロンドンあの暴動したじゃないですか、
そうそ
う、うん、あれをやってたと言われてる子たちがモチーフになって、
ね、ああなるほどなるほど、
そうそうそう、世界系まで行っちゃったから
これね、
アパートにね、うん、エイリアンが帰省というかするんですよね、なんか
僕最初学校の階段ぐらいのノリの子供たちでも安心して見れるぐらいのわーわーやるのかなと思ったら、うん、思ったより強い思ったよりガチっていう、
あ
バンバン死んでました、子供たち
子供たちバンバン死ぬの、
バンバン死んだ、
あそうなんです、
そのエドガーライトチームみたいな感じなんですけど、うん、全然なんかそのコメディ推しじゃなくて、
うんうんうん、
結構シリアスに作ってて、それも僕は良かったですね、
なんか俺友達が見て、
うん、
すごい複雑な感想を述べながらぜひ見るべきって言ってたのがあのインド映画のロボット、
あはいはいはい、ムトゥのね、
あれ見てあれ
見てな
勇気がない、
勇気がない、
あれどうなんやろね、なん
かあれ見ないとダ
メだろ、ロボインド映画、
インド映画
でロボットってタイトルで
しょもう CG 半端ないっす
から、ね、
ムトゥムトゥの人、
うん、なんかもうとにかく深く言わへんからとにかく見てって言って、うん、で、ね、なんかまあその友達の感想を言うと、うん、その善悪っていう概念がすごい、うん、割と軽く途中からどうでもよくなっていくことに対して、うん、その人はそんなに映画に対してもう少しなんていうの分かりやすさみたいなのを求めてたのかも分からへんねんけど、そのまあ
怖いな、
うん、まあ善悪がはっきりしてるみたいなんて、うん、まあ言ったらキリスト教的なさ、うん、のがあるけど、インドってさ、
うん、
違うやん、
うん、
その宗教観がまず、うん、そういう意味で俺はちょっと割と期待してるっていうか、うん、もう少しこう熟成された
なん
か、
いやちょっとそこまで行ってるということなんですか、
そうやと思う、なんか
インド的には、
うん、そうなんだ、やば
善やと思ってた人がめっちゃむちゃくちゃすんねんみたいな、うん、なんかその辺のその感じはちょっと期待なん
で、期待はあるね、
まあ善悪でいうとあれですよ、やっぱもう後半下半期でいうと圧倒的に楽しみなのはダークナイトライジング、
ああね、
それだ、
これはもう絶対行くべきって感じがしてるけど、
なんか予告編で、うん、なんつうの、ラグビーの試合会場でズドドドドって銃弾がやられてるシーンとか、
あ俺も予告編
で一番沈下してるシーン、
そうそうそう
ラグビーの、
ラグビーの
敵役は何だな、敵役のあいつは
次敵何
な
の、
変なこ
の
マッドマックスみたいな
オリジナルキャラ、ペンギンとかキャットマンとかじゃない
んだ、漫画で、漫画の話
コミックには出てんじゃないですか、
出てん
の、あ出てんのかね、
うん、あれがだからね、あいつを超えれるかっていうこと
キースレ
ジャーの、うんね、
キースレジャーね、難しいんじゃないですか、
ね、いや俺難しいと思うよ、う
ん、まあでも一応ダークナイトの続編って考えると、
うん、完結編でしょ、
バットマンがすごい悪みたいなことになってて、うん、表舞台から消えた後の世界、
はいはい、
ね、話の始まりとしては、うん、それがライジングするんかみたいな
やろう楽しみライジングするか、
めっちゃ上がるやん、ね、
あとプロメテウスもありますもんね、
プロメテウスね、
プロメテウス、
うん、
プロメテウスは
こんなここにズバーって入ってるポスターね、
音声で分かる
よねこんなで言われる
あれ、ね、
目の下にね、
何ですかあれは
エイリアンの前なんていうんですか、エイリアン1の前の年代の、
またそのエピソード1みたいな話なんだ、
ゼロみたいな、
そうなんや、
エイリアン、
あそうなんだ、
でエイリアンは出てこないと
そうなんだあれ、
そうなんです、
ちょっとキツで思い出したけど、
うん、
若干 ちょっと興味あるのはルローニケンシン。
ああ
、あれは僕もすごいちょっと楽しみで、
あの予告編をテレビ CM で見たところ、
劇場版やるの、
サノスケは割といい感じやったな、うん、
サノスケって誰なの、
あのめっちゃあの捨て頃で行くやつ、あの
あ、はいはい、いやいや誰がやってる、
え、あんまりちょっと役者は分からへんかったけど、なんかあ割といい感じ、
実写実写実写、
ルローニケンシンを
斎藤はじめが江口洋介っていう、
で佐藤健が主役、
そうそう、いや謙信割と
良かった、いや俺はね合ってると思って、
いや良かった、佐藤健も良かった、って
あへえ、
まあなんかあ割と再現性はいいんちゃうかな、
監督がね、あの龍馬伝とか、
あ
NHK の
大友、
そうそうさ、大友さん、
大友監督、下の
監督、
あもう龍馬伝
とか、龍馬伝とか、うん、とほらあの渡部篤郎のあの、うん、NHK のドラマあったでしょ、
なんで分からない龍馬伝俺全部見てたけどね、
まあさ
龍馬伝でも佐藤健はあの人斬り、
そう伊蔵、伊蔵
やってた、ね、そのまんまってことですか、
うん、まあ一応まあそういうわけじゃないけど、まあ、まあ、一応
僕ルローニケン知らない、
あ知らない、
あそっかそっか、
うん、殺し屋ですよ。
何が楽しみかっていうと、うん、捜査官 X さっき紹介した、うん、あれのアクション監督が谷垣健二さんって日本人の方で、がやってるんですよ、アクション監督
ルローニケンシン、
で
そうなってくるとまた
日本のアクション見せてやるって言ってて、
いやでなんか今までの日本映画ではあまり見られんかったアクションシーンをやっているっていう話は聞いてる、
かなり気合い入ってたんで谷垣さん
は、ね、映像演出とかもね、その龍馬伝の大友さん
から
、
いや割となん
か細やかな演出で
刀のだから殺人シーンを、
うん、盾が
盾を割とこう原作忘れてもらってすげえ盾が上手いっていう設定やったら見れると思う、うん、だからあのルローニケンシンって技とかいちいち名前があって
竜なんとか
そう秘伝密の竜竜竜通信
な言わなきゃいけない、
そうそうそう、そうそうそう、ルールが、ね、あれが結構冷めるんちゃうか、しかも
ワンピースだ、
だってあれをそうでもタケルができるのかって話じゃ
ない、しかもなあのタケル、ルローニケンシンの漫画のフィクションがすごいずるいのがあって、剣心の最大奥義ってのがあって、うん、天かける竜のひらめきっていう技が
ね、見えないね、
これはもう漫画でも描写が一切ないね、一切書かれてないね、どういう技かって、
なんか怖いなベックみたいになるってことだよな、
そう
だ無音でさ
斎藤斎藤派のガトツっていう技とかはどういう技かっていうのは説明されてて割とあの理にかなってるし、うん、あのルローニケンシン普通の技っていうのはあの抜刀流って言って、うん、なんかこう刀を鞘から抜くときにちょっと鞘に力を込めて抜くから、うん、そこでスピード感でエネルギーが生まれるって、ね、一応理屈はあんねやんか、うん、ただ竜のひらめきだけは全くなくてそれが
あそう
超すごいみたいな、
そうそういわゆる居合居合
居合、うん、そうそう
何が起きてるか分からんぞという
それやつがタケルにできるのかそれは
あれをなんか CG とかで変にやってしまうと
松方とか出さないのがダメなんじゃないの、松方とかを
松方ね、
ルローニケンシン
魔界転生松方ね、
戦いがメインなんですか、話としては
基本的にはその明治時代でその、うん、あの動乱期に人斬りやったけど今はそれをやめたっていうのが、うん、あの日村剣心っていうキャラで、はいはい、昔はあの人斬り抜刀斎って言われてて、でそこの時にまあちょっと新選組とかも入ってくるんだけど、当時こうあの剣心に恨みのあるやつとか、うん、例えばそういうのがこう来たりするっていう、
あそう割とシンプルな、
そうめっちゃシンプルです、う
ん、ジャンプジャンプ
ジャンプ、うん、ジャンプやってます、
う
ん、それをどう映画化するか
そうなんです、
心配になる、
そうそう
か実写でやんのか、
うん、
そうそう、
だ基本的には最強っていう、最強が主人公っていう、まあ、まさにジャンプアニメ、まね、漫画悟空みたいなんで、剣心自体はただ周りがその剣心の過去のその遺恨に巻き込まれていってピンチになったりするっていう、う
ん、まさにアクション映画になる人もな感じ、
もうまさにアジョシ
と
全く同じ
やってほしいな、うん、谷垣さんに
期待、そうか、それ今年なんだ、
うん、
今年
多分夏休み映画じゃない、多分
今年、そうなの、
うん、もうすぐ
インドネシア産のザ・レイドという作品があります、
あの前予告編見教えてくれて、 あれね
インドネシアの特集 操作感というか、
なん
ていうんですか、
本当特殊
ワットみたいな、
あれ YouTube の予告編超見せ
たがヤクザビルみたいな、
で殺人一みたいな
戦うだけ、
タイムは
全員倒すだけ、
次の階に上がっていくみたいな感じ、
どんどんでやっぱ上にボスが、で要はちゃんと玉切れもして、でそのスラットっていうインドネシアの、シラットっていうインドネシアの、あの武術があるんですよ、それでやるらしくて、予告編見てもらえば分かるんですけど、ガチです、
ガチだった、
いや俺あんなに拳銃近くで頭に向けて撃つことないと思う、そこまでしなくていいと思う、うん、
でマンションやから、うん、結構その平野君に教えてもらって見た予告編はもう本当にもう狭い一室でいかに殺しのバリエーション見せるかっていう
それだけで90分いくらしいんですよ、
90分やると、えタイトルもう一回言ってもらって、
ザ・レイドっていう、
ザ・レイド、ザ・レイド、ザ・レイド、ザ・レイド、ザ・レイド、でも主人公の人は何やろ、その舞踏家だったりするわけ、
いやもうガチの大会とかで優勝してる人らしい、
ああそうなんだ、
人気のもうそのシラットの魅力を伝えるための映画らしい、もともとそれをドキュメンタリーを撮ってるらしいんです、
ああなるほど、
もう映画にしちゃえってな
って、ね、ドキュメンタリー撮っちゃったら映画にしちゃえ、
それだけそれだけ
アクションで選ばれて顔で選ばれてない
そういうシンプルなの
いい、なるほど、
ヤクザと撮った
シンプルでね、エクスペンダブルズの2ってあるんだ
よ、ああそうそうそう、
ああいうね、
予告編見たよ、
ああいう
の、あのついにジャック・ノリスとあんなのさ、
まあ、
ああ出てくるよ、作ればいいだけじゃない作ってくれって、
いやいや、バンダムとジャック・ノリス出てくる、
バンダム出るら
しいな、出てくる
ね、
オファー受けちゃったよ、
ああいうねシンプルなバカ乗りの映画は楽しいよね、
楽し
い、あれさ、最近シルベスター・スタローンの息子が亡くなったじゃないですか、
あそうなんですか、
うん、そうそう、ニュースでなんか2日前ぐらいで、うん、
マジで、
そうそうそう、だからエクスペンダブルズなんかまたなんか違う見方ができそうな、ま
あ、そうですね、
そうそう
やばいな、
スタローンどう思ってんだろうっていう、
トータルリコールもリメイクされます、
うん、リメイクするね、
へえ、そんなばっかで、
あ
リメイクは怖いよね、
トータルリコール俺大好きやからな、
うん、俺も好き、
うん、
いろんな映画が、
うん、あと何あるんですか、
エヴァ、エヴァ
あエヴァや、
エヴァは本当にやるのあれ、全然聞こえてこないけど、
でもツイッターとかでなんか
秋とは言われてるけど、
予告編みたいな
の、なんかピアノのこの前トトロやってた時に金曜ロードショー終わりで、
あ本当？
予告編が流れた、
ああマジで、あそれ見てない、
3D のワイヤーで描かれたピアノがなんか弾いてる
シーンが、新バージョンの
だけ見た、なんにもない
、まあ、エヴァはちょっとあの一回あのハの時もさ、うんうん、それだけで一本やったやん、エヴァはちょっと9は
別にやるべきちゃうかな、今さあの特撮博物館を、うんね、うん、厳備でやってるからさ、 あっちに忙しすぎてやってねえんじゃないかと思ってあんのは
あんのね、
水産博物館素晴らしかったですよ、うん、
あ行った
来ました、
あ、
あれはもうあの結構時間取った方がいいです、
あ間に合わない、
じっくり見た方がいい、
じっくり見た方がいい、
量多すぎ
、いや今年下半期は結構あるね、
あるある、
アベンジャーズもあるしね、
映画多いですよ、
ちょっと僕はアベンジャーズのためにね、
うん、あとあれですよ、僕は注目してるのは山下信弘監督の区域列車、
区域列車ね、
もうねダメ男演じた、もうダメ男を映画にしたらね、山下信弘監督、森山未
来、いやもうそうね、あとはまあ
ちょっと森山未
来 AKB 見た後やからちょっとあっちゃん、
あっちゃん、ゴリラ面がどうか
で、いやいやちょ分かってない
切った
前田敦子っていう、うん、
前田敦子の魅力を伝えてくださいよ、
ドキュメンタリーオブ AKB を見るとちょっとなんか
変わりますよ、やっぱ、
いや謎が増える、
なぜっていう、
うん、すげえ過呼吸とかになってすぐぶっ倒れんだけど、うん、でなんか次のシーンででもその直後のでめっちゃ笑顔出るとかなってて、うん、すごいそれは感動はあるしあんねんけど、うん、でも正直まあすごいやっぱり とはいえ周りがすげえサポートしてて、ただのわがままなやつちゃうんと見えるんだけど、
センターとはそういうもんだ。
センターとはそういうもんなのか何かわからない、やはりっていう
感じ。もしドラ見た方がいいんやろ。
もしドラはあれですよね、主人公が本当は別の人だったんですよね。
え、そうなの？そうなの？
あの高橋みなみ。
あ、高みななんだ。
あ、いやいや、でも
違う違う違う、原作が、
峰岸を
そっちか
モチーフ、
みなみをね、だからみなみなんだよね。
そうそう、でも峰岸は早くに行って
かわいそうですね。
それがかわいそうだな。そうそうそう。
ちなみにあの龍馬伝のね、龍馬のね、妹
の役でしょ、
が、ね、前のあっちゃんなんやけど、俺最初知らずに見てたっていうか、まだ AKB 時代がそのめっちゃ爆発する直前ぐらいやからさ、なんかこの人、あ、こんなうまい若い人いたんやみたいな感じで普通に思ってたけどね。
じゃあ役者としては、
なんかね、まあ、
龍馬伝を見る限りはそんなに変ではない。
まあ多分俺は面白いんじゃないかな、
なんかむしろだからそのなんていうの、あの人ってだからそのいや分からへん、こんなん言ったら AKB のファンの人に怒られるかもしれんけど、どこに行ってもあんまりハマらへん感じがすごいするっていうか、
独特の、
うん、
オーラが。
なんかね、変、あの、あとまあそのあのドキュメンタリー AKB 自体の前田敦子の扱い方がそうさ、俺にそう思わせてんのかもしれへんけど、ちょっと神話、神性とかなんかもう謎性をすごい高める扱いになってるね、やっぱり。うん、だからこうそういう意味ではなんかこうアイドルにの幻想をすごい保ってる風に作られてるっちゃ作られてる。だから前田敦子っていう存在をそう扱うことによってって
感じ、ね。なるほどな。
うん。
そういう風に見なきゃいけないんだな、あっちゃん。
まあでも面白いと思いますよ。脚本とかがいつも組んでるあの、向井さんじゃなくて、向井さん、向井康介っていう、康介やったと思うんですけど、まあ山下監督とタッグ組んでる、まあ大阪芸大つながりの人がいるんで、その人が今回じゃなくて、確かピンク映画出身の脚本家さんで、今岡慎二さんが確か脚本家で入って、出てで作ってて、いや男と
あのなんか別の映画、
そうそう、なんかピンク映画、そうそう、いろいろ、
まあ山下信弘監督的にはもうマイバックページがもう素晴らしかったんで、
まあほんでなんか前田、そのあっちゃん自身も山下監督のファンっていうのもあって、もうすごい嬉しかったらしいですね。だからなんか俺ね、聞いた話ではそのちゃんと現場の打ち上げにもちゃんと来たらしいの、あっちゃん、でちゃんとこうね、あ、ほんまに楽しみで、あの制作に入ってくれた
ん、いやだ、うん、もしかしたら映画向いていくかもしれないね、前田敦子。だからなんかこうあの違和感はね、うん、そうそうそう、なんかどっちかというと田口智朗的な感じがするっていうか、あの違和感、
田口智朗、コトコは見てない、
コトコ、
コッコが違うで
見てないな、
怖くて怖くてチケットを買えないんですよ、前まで行ったけど。
あとね、もう僕もう一個ちょっと期待してるのが、西川美也監督の夢うる二人っていう映画があるんです
よ。知らない、
知らん。でも俺西川美也あんま好きちゃうから。
あ、そうなんや。
揺れるもあんまり。
ディアドクターは、
あ、見てない。
あ、見てない。
ディアドクターの人か。
そうそうそうそうそう。で主演が阿部サダヲと松たか子なんよ。
あ、そう。
俺はすごい楽しみに。
もうね、
松たか子。
ま、いや松たか子だから告白以降へちゃう。なんかこう
告白。
普通に再生すれば半分ぐらいで終わりそうだよ。
あれはどうなんですか、あの。
ヘルタースケルター、ヘルタースケッターは言っとかないとね。
あれはね、
まあちょっと言っとかないとね、とか思っちゃうよね。なんか
俺は多分
ものすごいヒットしてるらしいけどね。
うん、桜めっちゃおもんないけどな、
いや田舎はみか、
友達から聞いた話では多分桜の二の前やと思うよ。
ああ、だから話題を作るのはうまいよな、やっぱり。
じゃあそこがやっぱりセンスだね。
うん、祭りっていう、
祭り、祭りですよあれは。
見たい。
見てみたい、
見てみたい、
見てみたいと思わせるよね、や
っぱり。鈴木杏も出てるし、
うん、
鈴木杏そんな好きなの？
鈴木杏は割と好きなの、
じゃあ秘密見たらびっくりすんで、うん、5秒やから。じゃあ
去年軽蔑って
映画見ました、全く覚えてない。あ、脱いだね、
そうですね、
ちょっと悲しい、ね。
まあ、サージエリカ俺好きやからな、普
通エリカ様、
うん、やっぱり役者としては すごいと思うけどね、
うん、
うん、
パッチギ、
パッチギね、
パッチギ完璧やろ、もう、うん、
パッチギはすごかった
ね、可愛すぎる、うん、
パッチギの主役の人が偉いことになってたよね、この前、
うん、
ああ見たよね、
なんかどんなスキャンダルがありましたね、うん、
なんつってね喋ってきましたですけども、はい、まあ上半期こんな感じで
見なきゃいけないのはいっぱいあるね、
いっぱいありましたということで、まあ下半期はすげえ盛り上がりそうっていう感じなんですけど、またちょっと言い残したこととかあれば、
あと 2,3 個見た映画が、
うん、
はい、
ちょ、イラン映画の別離っていうのが、
イラン映画、
イラン映画の別離という映画があるんですけど、
うんうん、
これはまあ夫婦のすれ違いというか、
うん、
離婚していく話なんですけど、なんかすごく良かったですね。説明しづらいけど、ここなどのシーンをとか、うん、とかでもなく、割と淡々とはしていたんですけど、
はいはいはい、
雰囲気が良くて、終わり方も個人的にはすごい好き
で、うん、アジア映画の淡々としてるやつ、うん、だいたい淡々としすぎててちょっと乗れへんところが多いんやけど、
ただ別離ってすごい宗教の話もしっかり、
うんうんうん、
どうしても食い込むじゃないですか、うん、それのなんか新鮮さみたいなのが、
そうですね、
確かに考えなきゃいけなくて、
うん、
なんかそこすごい新鮮で面白かったです、
うんうん、とあとなんかもう一本、
あとはこれ 3D の映画だから、
うん、あれや、
世界最高の洞窟映
画、ああこれあのカオスラウンジのね、あの黒瀬くんが大絶賛してましたけどね、
なんでですか、
うん、六本木でやっとったね、
六本木六本木でやってましたね。ね、あの洞窟好きとしては良かった。
うん、そんなジャンルあるん？
ラスコーだっけ？
いやもう多分新しい発見されてたやつで、ね、多分一番最古い、うん、もう、いやこれ 3D で見て楽しかったですよ。
うん、
洞窟だってなります
ね。
3D 映えしすぎてて、洞窟が絵が描いてあるんですよね。それがそのなんか。壁画だから、こう岩で曲がってる感じとかがすごい分かって、
はいはいはいはい、
なんか楽しかった。全然エンターテインメント的とは言いづらいですけど、
あなるほどなるほど、
そうこんなもんすから。あ、グレートラビットもアニメーション一応作ってる、僕
そう
今年
の世代映画祭で
リンクマシを撮ったグレートラビットっていう和田監督の、
うん、
日本人のね、
日本人
単純にあれでしょ、だってやっぱり
アニメーション、ね、
こう視聴者的にはやっぱり平野くんのアニメ映画感想とかは聞きたいところじゃないですか、
うん、
これ実は先週まで渋谷でやってて、
うん、
僕の作品も一緒に流してもらってたん
ですけど、あ、そうなの、
そうなの、
うん、そうなんですよ、
自慢入ったの今
いや大事だよそれ、
大事です、
今後いろんな地域でやるみたいです。
ああ、なるほどなるほど、
もし機会があれば
平野くんも一緒に行くわけ、は
い、僕のも行きます。
おお、いいですね、
セットで、
まあね、まあ、平野
世界のアニメーションがあって5、6本見れるプログラムの中の一つとしていると思う、は
い、まあもう平野大先生もね素晴らしいアニメーションの作家ですからね、
新作も作りますから、ね、
あ、ほんま、
はい、
新作ちょっといつとか出るんとかないんすか、
う
ん、
いつまでまだちょっと言えないですけど、でももう作って
、わー、うん、
マジで、
楽しみですね、
え、火つき節以来
オリジナルになるんで、ホリデー
ホリデー以来
ですか、
ね、ああなるほどなるほど、尺は
尺は多分20分ぐらい作れたら、
おー、
あー、ね、
長編
長編、
かなりわけわかんないくなってますけど僕の中でも
いや、ぶっ飛んだ方がいいよ、
うん、
大林ぶしぶぐらいに
若者がやっていかないか、いや、
そう、あ、おっさんがあんだけ飛べるんやからっていう話が、
うん、あの飛び方って何なんすかね狂気しか感じない
狂気だよ本当に、
ね、涙涙も、そんなもんすかね、とりあえず
みたいな。なるほど、なるほど。ということで、まあまあ上半期はこんな感じで、まあ最初にも言いましたけども、うん、ここから下半期ね、まあ一人50本ずつぐらいを見て、来年2013年1月のモグラグラジオ新春スペシャルで2012年映画ランキングをやるということ で、うん、まあ今年の春も言ったあの1月も言ったんですけど、まあ厳密にやっぱり2012年公開開始からなんで、まあ前回それはすごい曖昧で、うん、宇宙人ポールどっちやねんみたいな話ありましたですけど、ま
あ、あの間のやつかわいそうね、
かわいそうリアルシティとか超かわいそう
12月公開とかね、
あまあだから今回の話に出た感じでいくと、まあ秘密以降の公開
からっていう
ことで、12月以内に公開されてるものは全部今年になるんで、まあクリスマスシーズンの映画も含めてということで、まあ厳密な感じでね、まあだから一応モグラグラジオも最近は聞いてくれる人が増えてるようなんで、まあこのまあ恒例企画ということで、もし去年のランキングとか知りたい方はモグラグのサイトでブログ遡ってもらったら見れるし、それを決めた
アーカイブもね残ってますんで、
ポッドキャストのアーカイブも聞けますんで、超長いですけど
大体長くなるからね、
まあもしかしたら来年は新たなランキングポインターが入る可能性もありますが、そうそうそう、まあお楽しみにということで、まあ映画も最高のねエンターテインメントですから、
いやもう間違いないですよね、
うん、これについてはまあ皆さんもぜひ今から俺あんま映画見たことないぞっていう人もね下半期から見てもらったら我らの話より楽しめるんじゃないかなと思いつつ、じゃあ今日今月のアートコア対談のゲストはライターの大森くんと映像作家アニメーション作家の平野亮くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングです。
はい、ということで今日はちょっと時間がないんでサクッとインフォメーションだけお願いします。
はい、モグラグガレージは、8月はちょっとガレージが暑いのでガレージ自体の展示はお休みです。ここで京都のトランスポップギャラリーで展覧会を開催します。カリプソカラー2012年8月2日木曜日から12日の日曜日までの間です。月曜火曜がお休みですので皆さん12時から19時までの展示になりますので遊びに来てください。
オープニングパーティーは
8月4日土曜日18時からです。展示作家は沖中イチャス稲見恵里郡司祐介福士博七ゆくです。
はい、ということでそれと別会場で、表参道ビリケンギャラリーで8月4日から9月2日まで怪物展っていうのにイチャスと沖中も出してますというこのダブル展示、お近くの方はぜひ見に行ってください。ということでモグラグラジオボリューム176でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。